ひばりクラブ及び落語会の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。学問のすすめの2回目ですね。学問が大切だとは言っても、一体学問というのは何を意味しているのかという点で、現在混乱してますのは、皆さん、多くの人が学問を間違って考えておりまして、それで学問的にこうだとかですね、これが正しいんだとか、量子力学がこうなんだとか言っておられて、それ自身が間違っていることが多いんですね。で、そこをだから最初にちょっとお話をしたいと思って、ちょっと理屈っぽいんですけど、ここのひばりクラブとか落語家がきちっと理解しようという人が中心なもんですから、これを先にしました。ですね、学問はまずマスコミによってぐちゃぐちゃにされました。それはマスコミなんかに出てた私たちの原因もあるんですけども、我々には力を及びませんでしたね。我々がどう言ってもマスコミがぐちゃぐちゃにしちゃうんですよ。どういうふうにぐちゃぐちゃにしちゃうかっていうと、学問とはもともと内部に対立があるわけじゃないんですよ。よくこの先生はこういうことを言って、この先生はこういうことを言って、つって、何か学問の中に対立があるように作るんですね。だけど、本当は違うんです。本当は学問っていうのは対立はないんですよ。だからマスコミのように、この先生はこう言ってる、この先生はこう言ってる、大いに言い合ってください、なんていつも言われるんですけど、それは違うんですね。ところがどうしてもそれに負けました。なんでかって言いますと、例えば、石油はいつなくなるか。これは簡単な話ですよね。で、この前も僕言われてちょっとショック受けたんですが、先生は石油はなくならないという考えですから、いや、そんなのは学問じゃないんです。石油がなくなるとか、石油がなくならないという考えがあるというふうに、錯覚を視聴者にさせたのがテレビなんですよ。新聞もそうですね。つまり、私が大学で、あと石油はどのくらい持つかということを講義するときには、どう講義してるか。まず第一に、約80年ぐらいがあります。もう一つは4000年ぐらいがあります。それから1000万年ぐらいがあって、今だいたい資源学ではこの3つが学問的な石油の寿命でしょうねと、こう学生に説明します。じゃあその内容を一つ一つ説明しますね。80年っていうのは、とか稀によっては40年っていう時もあるんですが、80年というのは、あと残りこのくらいという時はですね、石油が燃えやすくて爆発しやすいということが入ってるんですね。つまり、石油っていうのは非常に危険なんですね。地中にあって、それからバーッと吹き出すことがあるんですよ。ガスで吹き出して、それに引火したらもう大火災になっちゃうっていうような場合があるんですね。で、こういった場合とか、それから経済的にはですね、石油の油田がはっきりとした場所で明示されますとね、それはやっぱり価値のあるもんですから、安定してる国ならいいけども、法律的にも軍事的にも安定してない国だったら、それは略奪されちゃう可能性もあるんですね。で、こういう石油みたいに危険であって、かつ価値の高いものっていうのは、なかなか居場所もはっきりしないっていうことが多いんですよ。したがって、大体原則としてはですね、今から40年先ぐらいまでの油田しかあまり開発しないんですよ。もちろんガス田だったら天然ガスですから、さらにそうですしね。石炭は比較的のんびりしてますけど、それでもある程度は明らかになってないんですね。だけど石炭ぐらいになりますと、例えばオーストラリアに炭鉱があります。そういった炭鉱、あと1000年なんていう炭鉱が結構多いんですね。それは石炭っていうのは場所が分かっても、そこに火つけたらバーンと爆発しちゃうとかいうもんでもないし、それから掘り出すのも結構大変ですからね。石油みたいにこうパイプを突っ込めばそこから吹き出してくるなんていうもんじゃなくて、大体は石炭つったら、トラックがどんどん入っていってですね、大型トラックで掘り出してこなきゃいけないもんですから。だから石炭の炭鉱っつうのは結構大きいものまで公表されてるんですよ。ですから石炭の寿命っつうと何百年とか何千年とかってなるのはですね、そういう人間的なものが含まれてるわけですね。だからNHK が1972年あたりに発表して、次々と報道した石油はあと30年っていうのは全然寿命とは関係がないんですね。もうすでに1972年からもう60年以上経ってましてね。NHK が30年といった報道が誤報であったことはもう歴然としてるんですが、それでも今 NHK 平気な顔してますけどね。それがまず第一なんです。ですから80年ぐらいの寿命っていうのは、すべてを含んでですね、掘るタイミングとか、危険性とか、それから掘るときには必ず国の許可がいりますからね。そういう国の許可を取ってあるものかどうかとかいうものですから、普通にの人が考える、あと石油がどのくらいで枯渇してしまうかっていうのとは違うんですね。そ そういうのは学生にきちっと説明します。場所も説明しますね。それから掘り方とか危険度とか、それからまあきちっとした時間があるときは、どういう許可が必要かとか、まあそれから事故が、どういう事故があったとかね。そういうふうなこともお話をします。それから2番目の4000年ぐらいっていうのはですね、これはまあ比較的日本の一般の人が頭に浮かぶ石油が続く、掘れる年限と似てますね。つまり石油っていうのは地上近くにある、まあ中東とかですね、まあ現在のソ連とかロシアですね、それからアメリカなんかで掘ってるようなもの、これは普通の石油で地表にあるんですね。ですけども、地表にある石油っていうのは特殊なもんですね。石油ってのはだいたい石油ができた地質時代にできてますから。だいたい今、石油の本体っていうのは2000メートルとか3000メートル地下にあるんですね。これは皆さんご存知の通り、マグマがこう滞留してますからね。で地表がこう、よくプレートがこう動くって言いますね。地震の時に出てきますね。あれがそうですから。だから、地表っていうのは少しずつ少しずつ1年に沈んでいくんですよ。だいたい1年に 0.11 ミリと言われてます。場所によりますけどね。そうすると 0.11 ミリだけは地下に沈んでいく。その分だけ上からこうゴミとか土とか降ってきて、こう地表が同じ高さにあるわけですね。沈むばかりだったら地表は沈んでしまいますからね。ですから石油なんかができた太古の昔の数億年昔の地層っていうのは今、まあ浅くても1000メートル。まあ普通3000メートルぐらいまでにあるんですね。そうしますと3000メートルにある石油、これを、それは石炭も石油も天然ガスもあるんですね。で、それらが本体、いわば本体なんですね。で、まあ学生にわかりやすく言うときは、温泉と同じですよと。温泉なんていうのは地表にはないんですよと。地表は冷たいですからね。ただ地下には、溶岩の層とかありますから、そういうところに接したものがお湯になりますと。それが近くにね、割れ目があるとその割れ目に沿って上がってくるんですね。なんで上がってくるかっていうと、岩石ってのは比重が 2.2 ぐらいなんですよ。それに対して石油とか水とかいうのはだいたい比重が1ですよね。そうすると、まあ 2.2、比重の 2.2 の重たい岩石の中に比重が1ぐらいの軽い水とか石油があればそれ上がってきますよね。割れ目とか、それから地震とか、そういうんで上がってきますね。ですから、それが本体なんです。この本体を加えるのはどうするかっていうことですけども、1970年ぐらいに、この数千メートル下の石油がの場所とか、それから調査とか行われまして、それから私の記憶では1900年ぐらいに試掘の第1回が出まして、1907年だったか8年ぐらいにですね、商業生産が始まりました。したがってその石油の本体ですね。地表の石油ってのは、まあそういうとこにもあると。温泉もあるというぐらいの感じなんですね。ですからまあ今中東だとか、特定のところにあるわけですね。地殻変動があったとか、そういうとこですね。ですからその、まともなって言いますか、普通にある石油、例えばアルゼンチンなんかに非常に多いわけですが、まあ、そういったとこはまだ石油生産しておりません。まあ、そういうふうな普通の石油ですね。普通の石油の合計は今のところ、発見されてるので、だいたい4000年ぐらいです。まあ、あやふやなところもありますし、逆に言えば、まだアフリカの中部とか、探査してないところもありますから、まあ、そういうの全部見ますと、まあ、4、5000年ぐらいだなっていう感じなんですね。ですから、石油の消費が現在のままあまり変わらなければ、石油はあと4、5000年持つと。まあ、こういうふうになるわけですね。で、この4、5000年分の石油を全部炊いたらもう地球が CO2 だらけになって熱くなるじゃないかっていうけど、そうでもないのは、もともと石油っていうのは地球の空気を吸った CO2 がありますからね。それを吸って生物が植物とか動物が成長して、それがやがて死んで、まあ死んだうちどのくらい石油になったのかっていろいろ学問があるんですが、まあ 1% とか、コンマ 1% とか石油になって、それが地中に閉じ込められるわけですね。海底にも少しあります。まあそういったものなので、石油が大抵 CO2 が出るってことは、地球が温暖化するんではなくて、地球の気温が大昔に戻るっていう感じなんですね。ですからまあそんなに変に高くなるってことはないと考えられます。それから3番目が理論値ですね。この理論値っていうのは、学問では必ず、 まあ、一般の社会では理論値はあまり公表することない、公表というか議論することないんですけども、理論値はちゃんとあるんですね。それは地球ができた時に CO2 はどのくらいあったか。その CO2 が、水に溶けたり、岩石の中に入ったり、それから生物の体の中に入ったりして、95%あった空気中の CO2 は徐々に固定化されるっていうんですけど、固定化されて、海の中とか岩石の中とか生物の体の中に入るわけです。その生物ってのは全部 CO2 でできてますから、まあ、生物の数だけは CO2 が固定されて、まあ、普通はそれ、生物が死ねばね、また空気中の酸素と反応して CO2 になるんですけども、まあ、一部は地中の中に入ってしまったり、水中の中に入ってしまったりしてですね、固定されちゃうんですね。それが、まあ、石油、石炭、天然ガスの類なんです。だこれを理論計算することができるんですが、地球の歴史に沿って理論計算しますと、まあ、大体600万年から2000万年ぐらいの答えが返ってくるんですよ。計算しますとね。だからまあ、それはどこを取るか別にして1000万年ぐらい取るとですね、結局石油はあとどのくらいあるのっていうと、3つ出てくるんですね。数字が。80年ぐらいっていうのと、4000年ぐらいっていうのと、1000万年ぐらいっていうのが出てくるわけですね。だから一応学生には、大学の講義なんかでは、三つ、これを説明します。まあ、従って、その間に、大海エネルギー、例えば石油、石炭なんか使わないでね。例えば、核融合を使うとか、核融合ってのは、今の原子力発電所と違って、太陽と同じようなエネルギーの使い方ですから、まあ、そういうのもあるし、それから宇宙に太陽の光の受光器を置きまして、そこからマイクロウェーブとか、いろんなレーザーとかそういうもんで、地表に電気を送ってくると、まあ、いうことも今研究されております。それからさらに先を行けばですね、まあ、今は利用できてませんが、量子ですね。まあ、太陽なんかでも、光も量子のうちですけども、光以外の量子もですね、随分放出しておりますし、エネルギーも持ってるので、まあ、そういったものを、まあ、人間が利用するっていうこともあります。まあ、それも一応学生には説明します。それからもう一つは省エネですね。これはもうすごい進むんですね。例えば、電灯なんかはですね、昔の電灯は白熱電球でしたけど、これは一回熱にしてそれを光にしますから、すごく効率が悪いんですが、今は LED でやりますからね、ものすごく効率がいいんですよ。まあ、何十倍ってなりましたよね、効率がですね。それから、今、例えば、情報処理でコンピューターなんか電力食うって言いますけども、それは今まだ導線にですね、電子を流してるっていうシステムなんで、いろいろ熱が発生するんですけども、熱の分だけはロスしちゃうんですけども、これが光ファイバーになるとか、電子の代わりに光を使ったら随分小さいですからね、光はもう質量ありませんし、ものすごく省電力になりますし、また量子を使った量子コンピューターなんかしますとね、計算が並列になりますから、また減ります。したがって多分、石油の寿命っていうのを人間と考えればですね、まあ、石油の寿命のあるうちに新しい代替エネルギーができるとか、それから省エネルギー技術が進むということで、まあ、現在の80億人ぐらいの人間が、まあ、生活するとしてですね、そしてまあ、人工衛星なんか上がりますから、昔は地上にケーブルがあって、そこを電気が流れたりしてたんですけども、まあ、典型的には昔は導線を使って電話をかけてたんですけども、だから電話をかけると導線がどんどん必要だったんです。もう銅がなくなっちゃうんじゃないかっつって猛烈に言われてたんですけども、携帯電話ができてから銅がなくなると一切なくなりました。もう今電話は全部宇宙使ってますからね、人工衛星を。ですからまあ、空中の通信になりました。まあ、このようにエネルギーの消費っていうのはですね、単にエネルギーの元だけを考えるんじゃなくて、まあ、総合的にエネルギーの残存量、それから省エネの具合、それからもともと基本的に通信方式とか計算方式とか、それから住む時のコントロールですね。例えば、あまり改造されそうにないようなクーラーみたいなもんでもですね、今みたいにビルごとに冷やしたり温めたりしてますと大変に不効率なんですけども、地域ごとに、エリアごとに、例えば名古屋市全体とかですね、それからなんか倉敷市全体とか、そういうような括りでですね、まあ冷暖房をそのうちやることになると思いますが、まあそうしますと、ほとんど 冷暖房地比というのは、まあ今のところ10分の1ぐらいになるとこう計算されております。またそれ以外にですね、地球全体はものすごく熱容量が大きいもんですから、地球の自然を使って気温の上がり下がりを減らすっていうこともあるわけですね。例えば海流なんかがそうですが、まあ、皆さんご存知の通り海流っていうのは表面は25度とか26度っていうぐらいの気温ですが、ちょっと下に行けば10度、さらにちょっと下に行けば4度ぐらいなんですね。ですから、地球を冷やすっていう点ではですね、ちょっと下の海水を少し上に持ち上げてくると。これも動力なしに持ち上げられますんでね。海流の力っていうのを利用することもできます。まあ、こういった大規模な気候コントロール技術というようなものも今後発生してくるでしょうし、むしろ逆にはですね、まあ、森林とかそういったものを利用して、あまり人工的な空間を使わないということもできます。そういう点ではですね、あまり人間が住んで生活する上での電力だとか、冷暖房費とか光熱費っていうのは、それほど増えないというようなこともですね、全体として認識して、その上でエネルギー問題を考えたらいいと、私はずっとテレビとか、そういうんで説明してるんですけども、いくらこういう説明をしても、テレビはどういう答えをしてくるかと、武田先生は石油はいつまでも持つと言っているというふうに言うんですね。まあこれは物事を先生主なのに言わなきゃいけない。つまり学問として、学問というのはだから言いましたように、とにかく学問というのはなんか固定したこととか意見とかじゃないんですよ。今これをお分かりになったと思うんですけども、まず石油の寿命というのは3種類考えられますと。私がどれを考えてるって言ってないんですよ、実は。それから、エネルギーっていうのはその他に、こういう方法はいろいろあります。それで全体としての科学っていうのは、このように進みますと。まあいう説明をするんですね。だけども、これを私がきちっとテレビで説明しても、結論は、武田は石油はいくらでもあると言ってると。乱暴な意見だ、とかね。武田は NHK を嫌ってるとか、そういうことじゃないと。もうね、そういう嫌うとかね。なんか非難するとかそういうことは人間的なことであって学問とは関係がないんですね。ところがね、まあ、ここにもちょっと書きましたけど、最近では東大の教授がね、研究費を獲得するために自分のしてない研究をしてるように言ったり、それから学術会議なんていうね、完全に学問的じゃなくちゃいけないところがですね、地球温暖化の警告を出したりね、まあ、そういう政治的な動きをするんですね。まあ、政治っていうのはね、誰でも言えるっていう面がありますので、まあ学問にあんまり興味ないような東大の先生とか学術会議のお偉い先生がいるんですよ。まあそういう先生がね、こういうこと言うんですね。ただ、学問は東大教授とか学術会議なんかの権威で、権威が与えられるものじゃないんですよ。僕の知ってるノーベル賞学者の一人はね、武田先生不思議なことに、私がノーベル賞を取ったら、全然物理の領域でノーベル賞を取ってるんで関係ないんですけども、すぐ教育はどうかとか、今後の科学はどうかとか聞いてくるんですよ。私はそんなこと知らないんですよ。私は自分の研究でノーベル賞をもらっただけですから。まあ変な世間は変なもんですねと私に言われたことありますけどね。まあそういう学問というのを世間的な損得だとか商売と絡めて考えてはいけないっていう点を、まあ学問の進めの最初に言うということが大切ですね。学問が世の中とどのくらいリンクしていいのか関係していいのかはちょっと次回にお話をしたいというふうに思っております。